臨時会定例会の概要ピックアップ第8回臨時会を10月15日から19日までの5日間開催し、直接請求による条例制定議案の審議をしました。第9回臨時会を11月9日、10日の2日間開催し、新型コロナウイルス対策費の補正予算の専決処分等の議案の審議をしました。第10回定例会を11月30日から12月17日までの18日間開催し、一般会計補正予算、条例の一部改正、指定管理者の指定等の市長提出議案42件、陳情2件、委員会提出議案1件を審議しました。周南市過疎地域持続的発展計画の策定、全会一致で可決、12月定例会。本議案は、令和3年4月から施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、本市が卒業団体となったが、経過措置が適用されるため、計画を策定するものです。各総務委員会での審査、質問、過疎地域が要件を満たさなくなったため、卒業団体となるとのことだが、具体的な内容は、答え、一部過疎の認定要件が2つあり、人口要件は基準を満たしているが、平成29年から令和元年までの財政力指数の平均 0.64 以下を基準とする財政力要件を満たさなくなったため、卒業団体となった。質問、計画作成にあたり、地元住民の意見はどのように集約したのか。答え、本計画は対象地域が限定されることから、パブリックコメントは実施せず、9月28日に地域で意見交換会を実施した。8名から20件の質問や意見をいただき、変更が必要な箇所は内容を修正した。質問、計画の達成状況の評価はどのように行うのか。答え、計画期間の中間年である令和5年度及び最終年である令和8年度に評価する予定としており、市で評価の資料を作成し、住民の方の意見をいただきたいと考えている。委員会での討論、賛成討論、課の総合秘書の参加体制検事現状を把握した上での除雪対策、電波法改正に係る屋外スピーカー設備等への対応と、それに伴う行政サービス低下に対する代替策を示してほしかったと考える。今後必要であれば、速やかに計画を変更し、目に見える施策展開を行うことを要望する。委員会審査結果、全会一致で可決。可決後、委員から付帯決議案が提出され、全会一致で付帯決議を付すことに決定しました。付帯決議の内容、周南市過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、新過疎法の卒業団体の経過措置期限である令和3年度から令和8年度までの限定的計画であり、迅速かつ確実な施策の執行が望まれる。執行にあたっては短期間での過疎対策、人口維持対策、中山間地域の多面的機能の持続に資する過疎地域の明確な地域政策を示すべきである。また、経過措置終了後の地域づくりにおいても、揺るぎなく継続されるという安心感を地域住民に与えるべきである。勝間小学校の通学路に関する陳情、全会一致で不採択、12月定例会。本陳情の審査にあたっては、現地調査を行った後、執行部に対して質疑し、審査を行いました。教育福祉委員会での審査、執行部に対する質疑、質問、危険箇所を通行する場合に、学校は児童に対し指導するとともに、その内容を保護者全体へ周知しているのか、またその指導内容は、 答え、陳情箇所の通学路については、代用の道がないため、児童に対して安全指導を徹底し、保護者へお知らせも行っている。具体的な内容としては、熊毛神社前の道路を通行する際には、歩道内の灯籠から離れたところを歩くこと、灯籠には決して触れないこと、地震があった場合には、できる限り灯籠から離れた安全な場所に移動すること、以上3点を指導している。質問。陳情で要望されている箇所を通学路とするため、市が整備することは可能か？答え。該当の場所は、法定外公共物に当たるため、整備する場合は、原材料、支給制度を使って、地域の方が整備されるか、工事の補助金制度を活用してもらうようになる。委員会での討論、反対討論。今回の陳情者は、見守り隊として子どもたちのために一生懸命頑張っておられる方だと思うが、人それぞれ危険に対する感度が違う。保護者の方々から声が出ていないのであれば、不採択で良いと考える。安全な通学路を確保することは大変重要なことであり、趣旨は理解できるが、安全に対する対策も学校を挙げて講じられており、現実の問題として、今の通学路が最善であると考える。現状の通学路の中で対応すべきであるなどの意見を伏してはどうか。委員会審査結果。全会一致で不採択。なお、全会一致で意見を伏すことを決定。委員会の審査結果につけた意見。通学路の安全確保は本市が市民の安心安全に努めていく中でも、最も重要な事項の一つに位置づけられるべきものと考える。本件陳情箇所についても執行部は注意すべき場所として認識しており、学校において児童に対する安全指導を徹底されているとのことである。執行部におかれては学校で行われている児童に対する安全指導を地域の方々に周知し、共通認識を持つとともに通学路の安全対策に努められたい。シルバー人材センターに対する支援について、意見書の提出を求める陳情。全会一致で採択。12月定例会。本陳情の審査にあたっては、陳情者を参考人として招致し、陳情の願意を伺った後に質疑を行い、その後、執行部に対して質疑し、審査を行いました。環境建設委員会での審査。参考人による陳情の願意の説明。現状のまま、令和5年10月1日から消費税にかかるインボイス制度が始まると、記載義務を満たした適格請求書、いわゆるインボイスを発行できない事業者である会員に対して、配分金という形で、報酬を支払っているシルバー人材センターは、これまでは仕入税額控除により支払いが免除されていた消費税を新たに負担することになる。公益法人であるシルバー人材センターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担に対する財源はない。そこで少額の収入しかないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて安定的な事業運営が可能となる措置を要望する意見書の提出を求める。参考人に対する質疑。質問。現状のままインボイス制度が導入された場合に、新たに発生する消費税分を会員の配分金から差し引くことはできないのか。答え。これまでも認められていた益税というものは合法的なものであり、もともと少ない会員への配分金から差し引くということは考えられないのではないかと思う。執行部に対する質疑。質問。市議会以外で本件に係る陳情を採択した組織を把握しているか。答え。令和3年の全国市長会において本件が議題に上がり、6月9日に提言決定。6月30日に全国会議員 及び関係省庁に提出され、現在要請がされている状況である。委員会審査結果、全会一致で採択。一般会計補正予算第13号、周南コンビナート脱炭素推進事業、賛成多数で可決。12月定例会、周南コンビナートの脱炭素化に向けた取り組みとして、産学官で連携する周南コンビナート脱炭素推進協議会を設立し、周南コンビナートの将来構想の策定、またはその実装に向けた協議、検討を進めるため、協議会開催に要する経費62万3000円を同協議会へ交付するため計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。交付先である周南コンビナート脱炭素推進協議会の構成団体と今後の予定は？答え。周南市コンビナート企業5社科学工学会を構成員とし、オブザーバーとして経済産業省、国土交通省、環境省、県、学識経験者を考えている。今年度は、令和4年1月に協議会を設立し、3月までに2回目の会議を開催し、調査を行い、令和4年度にはグランドデザインを策定していきたい。委員会審査結果、賛成多数で可決。